なことないっしょ。
そんなことないっしょ、第271回でございます。お送りいたしますのは竹内と
田中です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
田中さん、
はい、
ファミマは行きますか。
ファミマ、あ、行きますよ。毎ほぼ毎日、
ほぼ毎日行きます。
はい、はい、
じゃあ、 あれ食べた？
どれですか？
食べる牧場ミルク。
え、何ですか？
アイス。
食べてない。
あのね、今流行ってるらしいよ。
じゃあ明日ちょっと行ってきます。
ファミリーマートとサークル系サンクス限定、
うん、
食べる牧場ミルクが話題。
ミルク味ですか？
ミルク味、まあね、これでミルク味じゃなかったら詐欺だよね。
へ、
うん、でね、これまあ美味しいんだよ。なんかすごいコクがあって美味しいの。
で、
牛乳が 50% 使われてて、
うんうんうん、
すごい美味しいの。
あと 50% は
知らない。でね、なんかだけどなんかちょっとね、はい、さっぱりしてる感じ で美味しいは美味しいんだけど、うん、売れてる理由はそれだけじゃなくて、
うん、
なんかね、透明なカップに入ってるのよ、白いソフト。
なんか勝手に棒付きのアイスかと思ってました。
違う、なんか透明のカップに入ってて、うんうん、でそれでね、うん、それに例えば、
うん、
なんか濃いコーヒーを入れてみたり、
うん、
なんかちょっとで、なんていうの、フルーツとか飾ってみたり、
うんうん、
なんかいろいろ飾ってちょっとインスタ映えするらしいんだ、うん、すっごい。
ああ、考えましたね。
それでね、すっごい売れてんだって。
そうなんだ。
で、限定だから、うん、もうね、売ってないところもある。
あ、あのファミマでもってことですか？
ファミマでも。
あ、そうなんだ。
で、ね、僕1回しか食べたことないんだけど。
あ、売ってないってことですか？
で、ね、さっきほら畑中さんがいくらですかって聞いたのを僕はスルーしたのは、
うん、
値段がわからないから。嫁さんに買ってきてもらったから、うん、値段を知らない。そうなんだけど、ちょっと今ね調べたら、分かった分かった、うんうん、高っ、そんなすんの？
ハーゲンダッツより高いですか？
いや、でも近いぞ、これは。198円だって。
ああ、
ね、
なるほど。
これでも1回は食べていいと思うよ、
うん、
美味しい美味しい、これはね。
じゃあ1回トライして、はい、見ようかな。
そんな中、
はい、
もう今回もう皆さんにね、リスナーの皆さんに発表したいことがあるんですよ。
何ですか？まだ聞いてない。
もうね、
うんうん、
発表しちゃいますよ、もう。
はい、どうぞ。
世界一美味しい唐揚げが決まりました、
うん、決まった？
決まりました。
はい。竹内セレクションですか？
そう。僕の中で、まあ、もうこれもう一番、はい、世の中で一番美味しい唐揚げはこれだよねっていうのが決まりました、うん、
はい、教えてください。
どうしよっかな、どうしよっかな。
うん、教えよう。
いや、これね、でもね、前に一回言ったことあるんだよね。
あ、そうなんですか。
一回言って、ここの唐揚げはもうめちゃめちゃうまいと、
うん、
言って、まあ、しばらくね、そこの唐揚げ食べてなかった。
うんうん、
でここ最近、またたまたま食べる機会があって、
うん、
食べたら、いや、やっぱ美味しいんだよね、
やっぱり。
うん、
キサラギ、キサラギ、
キサラギ
限定、
キサラギ。何、僕が住んでいる場所の地名の名前も覚えていないの？何、どういうこと？ちゃんと思い出すまでちゃんと言おう。
キサラズ、
キサラズです。キサラズ、
キャッツアイ、
キサラズ、キャッツアイ市じゃないよ。木更津市だからね。世界一美味しい唐揚げはね、
うん、
ホットモットのやつ。
ああ、ね、
めちゃめちゃ
みんな美味しいって言いますよね。
でもなんだろうね、ホットモットのやつが一番うまいよね。
ホットモット。
どうした？
いや、なんか近くにあったっけなと思って考えてて、
あのね、あの誰だっけな、誰かにね、
うん、
言われたんだよ、
うん、あの、何をですか？
あ、違う、うちの姉ちゃんの娘、
うん
うん、もう20代前半なんだけど、うん、その子たちがね、この間びっくりすること、 って言ってたんだけど、
唐揚げつながり、
うん、あのホットモットつながりの話なんだけど、
うんうんうん、で
ホットモットって、うんうん、ホットモットになる前って何だったか知ってる？
ホカ弁？
そう、ホッカホッカ亭、ホカ弁当じゃねえよ、ホッカホッカ亭だったでしょ、
ホッカホッカ弁当だと思って。あ、そっか、ホッカホッカ亭か。
そう、うんうん、だったでしょ。で、あの、うん、なんかホカ弁がなくなって、じゃ名前が変わってホットモットになったんだと思ってたらしいのよ。
う
ん、
あ、私もそう思ってました。
本当に、すげえなんか若いふり、20代前半の子たちと同じ感覚になろうとしてるだけ。
どういうこと？違う。え、違うんですか？
違う。違うじゃん。だってあの
元々違う会社ってことですか？
他弁があって、
ああ
ほっかほっか亭があって、でその中にフランチャイズ入ってたところがあったんだよ、会社が、
うん、
ね、で、なんかそこが分裂したんだよ。
うーん、で
そこのなんかあの分裂したところがすっごいいっぱい店舗を、ほっかほっか亭をいっぱい持ってるフランチャイズの企業が一社あって、そこが、ね、分裂して分かれたの、うん、
はいはい、
で分裂してその分かれてフランチャイズだったところがホットモットになったんだ
よ。
でもともとほっかほっか亭やってるところとそこにくっついてった店舗たちはまだほか弁なんだ。だから地域によって違うんだよ、
うん、へ、
この地域はほかほか亭ばっかりでほっともっと見かけないとか、
うん、そうなんだ。
僕が住んでるあたりはみんなほっともっとになっちゃったの。だ結局その分裂したところがほとんど経営してたところだったんだよね、きっとね。
うーん、
この辺の地域。そうだからね、
あ、今知りました。
そうなんで、それをね知らなかったっていうことがね、
うん、
すげえ衝撃だったのね、うん、
へえ。
でそれを知らなかったっていう畑中さんにも今僕は衝撃を受けているから。
いやでもなんかそういうの考えたことなかったです。
考えたことなかったというか、ニュースとかでやってたでしょ当時。
やってたんですか？全然知りませんでしたよ。なんか勝手にリニューアルしてるやぐらいの。
やってました。あのね、うちの地域にも1店舗だけね、ほっかほっか亭があったんだよ、うん、なんだけどあの、うん、そこがね、
うん、
とうとう潰れて、
はあ、
なくなっちゃったから、
うん、
もうほとんどホットモットになっちゃったね、この辺は。
へえ、 そこはホットモットにならなかったんですか？
ホットモットにならなかった。直営だったんじゃないの、ほかほか亭の。あんまり人あの客が入らないからやめちゃったんじゃない。
うん、
そう、なんで
なんか地元に、うん、あのほか弁があって、うん、で高校の時の友達がずっとバイトしてたところがあったんですけど、まだあるのかなって今思っちゃいました。次帰った時確認しておきます。
確認しといてください。まあ、特に多分確認したところでね、発表する場もないと思いますけどね。
うん、ないと思います。
じゃあ なんでね、そのね、そのメイたちとそういう話になったかっていうとね、
うん、
あの子供の頃に近所にほっかほっか亭ってあったよねっていう話になったの。で、で、おじさんの僕としては、その、うん、その間違った知識をね、正したかったのね。
え？
いや、あれの、
ほかお弁当、
そう。
ほっともっとは違うよっていう。
違う違う違う。もっと手前の話なの。もっと昔の話でさ。あれはね、あの、ほっかほっか亭じゃないんだよっていう。うちの近所にあったのは、ほっかほっか亭じゃなくて、ぽっかぽっか亭だったんだよっていう。
全然違う会社じゃないですか。
あの最初はほっかほっか亭だったの、
うん、
で食中毒出したんだよね、で食中毒出しちゃって、うん、あの多分ねそのフランチャイズの権利を剥奪されたんだよ。だけど店舗は残したままだし、弁当屋をやる設備はあるわけじゃない、
うんうんうんうん、
考えたんだろうねそこのオーナーさんが。ね、穂の上にね小さくマジックで丸を書いたんだよ。でずっとポッカポッカ亭としてね、ずっと
経営してる。なんかポッカポッカ亭って別でありそうですね。
で看板は全くポッカポッカ亭のままだったの、うん、丸だけマジックみたいな、まあ、そんな話はいいやいうことでございまして、今週もですねたくさんお便りいただいておりまして、
は
はい、今週ですねお便りをいただいたリスナーさんのお名前の方をですね、畑中さんの方からですね、発表していただきたいとこのように思う次第でございます。
ちょっと待ってもらってもいいですか。
なんでよ今すっげえ今流暢にいい感じでバトンを渡したつもりだったのに。
そうですよね、うん、そうなんですけど
今いい感じだったでしょ。
いろいろやってたらなんかどっか行っちゃった。
今ね
大丈夫大丈夫
大丈夫ですか。準備できましたか。じゃあよろしくお願いいたします。
はい、お待たせいたしました。今週メールを送ってくださった皆さんのお名前をご紹介したいと思います。静岡マーシーさん、パックスケの父さん、バンブーさん、ソニカルさん、タケシンさん、TK ゾーンさん、通りすがりのものさん、ハンベイさん、以上の方でした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、
はい、
話していきますよ。
はいはい、
何から話そうか。
1から
1から話しますか。はい、そんないプロジェクトっていうグループがありましてね。
じゃあ100からでお願いします。
100からだいぶ後からで大丈夫。じゃあそんなことない人の話をしていきますか。いつものように、
はい、
何しゃべろうかな。あのね、ふくらはぎがつるんだよ、うん。
ああ、わかります。私もいつも釣りそう、
ね、このね、夜中突然ね、うん、お父さんがベッドで叫び出すって、足がっつってで、嫁さんがなんかもうしょうがねえなみたいな感じで来て、足をねこうやって伸ばしてくる、うん、
優しい。
そうでね、足をすごい、僕なんか釣りやすいんだよ、
うん、
で過去にね、僕何度かこの番組でも喋ったけど、ふくらはぎすげえ釣るの、
うん、
でふくらはぎ釣るともうどうにもならないじゃん、
うん、どうにもならない。
なんか足の指先が釣るとかのレベルじゃないじゃん。
もう全身いきそうな感じですよね。
もうなんか死んでしまえばいいのにって思うぐらいの痛さがあるじゃん。なんかふくらはぎの釣るのって、
うん、
でね、これ僕学生の頃から釣りやすくて、学校でね、中学校の時に、
うん、
サッカー授業でサッカーやってて、
うん、
で僕だいたい攻撃されてない側のゴールキーパーと遊ぶ係だったのね。
攻撃されてはい、
向こうに向こうに
今の方ってことです。
みんなダーって向こうに走ってったら、僕は逆にガーって走ってって、反対側のゴールキーパーと、うんうん、暇だねーなっつって、で今度こっち攻めてきた
っ
つって、攻めてきたっつったら、今度向こうにダーってダッシュしてね、反対側のゴールキーパーと遊ぶっていう係だったんだけど、ね、でその遊んでてさ、
はい、
でゴールのこの上のバーのところに、うん、なんかジャンプして手が届くかなっつって、
うん、
遊んでたの、ゴールキーパーとね、うん、でジャンプしてパチッて当てようとしたらさ、
うん、
ふくらはぎつってね
何もしてないのに、
でジャンプした途端に足をつって、でその場でね、ゴールのど真ん中だよね、
うん、
で足をつってもうしょうがない、もうそこで座り込んだわけだよ、
うん、
で痛くてしょうがなくて、したらそんな時に限ってね、こっちにね、みんながね攻め込んでくるんだよ、ボールを蹴りながら、ね、ボールを奪い合いながら、ね、
うん、
ダメじゃん
ダメじゃん
ダメじゃん、でもうダメだから、もう僕はもう一回もうしょうがないから立つわけだよ。
あ、はい、
立つんだけど、立った途端にもう一度釣るんだよね。
おっと、
二度釣りをするんだよ、足をなんか引きずりながら、まあ、そんな話はいいんだけど、そんな話をね、なんとかしてね、うん、そんな話をしたいんじゃなくて、足をつるでしょ、
うん、
ね、だけど最近ほら、コムレケアって知ってる？
え、知らないです。
ね、
薬ですか？
薬が売ってんだよ。
へ
え。要は足をがつった時に、
うんうん、
飲む薬がある。
あ、飲み薬なんですね。
飲み薬
かと思っちゃった。
これね、 あの小群れケアって要は小村帰りとか言うじゃん、
うん、
あれを治す薬だっつってでね、最近結構 CM とかでたまにやってたりしてさ気になってたの、
うん、
でねこのね足がつった時に、
うん、
飲む薬らしいんだよ。なんかどうも見ると、
うん、
ね、小林製薬さんが言うには
うん、
ね、そうなんかね、ね、なんかね、次の症状、小村帰りとか、なんか筋肉の痙攣とかに全部効くらしいんだけど、
うんうん、
大人はね、1回4錠飲むらしいよね。
結構飲みますね。
飲むんだけどさ、これさ、足がつった時に飲んでもさ、
うんうんうん、
もうその時には死にそうな勢いなわけじゃん。
うん。
なんか、本当にそうなのって思ったの。
うん、
なんか予防の薬なのかなってちょっと思ったの。いや今日は足をつる可能性が高いぞと、
うん
ね、今日は授業でサッカーの試合をやるから、うん
ね、厳しく動くから
これはもう飲んどかなきゃいけないなっつって飲むのかなと思ったら、うん、そうじゃなくて、
うん、
もうこれつったら飲むらしいんだ
よ。どれくらいで効くんでしょうね。
だからさ、
うん、
だいたい治るじゃん。だって
しかも足だったらあれですよね、取りに行くのに。
そうそうそう、
ね、
取り
収まってからじゃないといけないし。そうそうそう、
でこれと正しくはない、なんかね今話題の芍薬甘草湯が効く、
うんうん、漢方。
いや言われてもね、辛い足のつり、うん、小村帰りを治す薬ですなんて書いてあるんだよ、
うん、
ね、これだって飲まなくてもそのうち収まるじゃん、足つるのって。
まあ
頑張れば、頑張って
頑張れば
頑張れば、うん、耐えれば、うん、
耐えれば。
どう薬のおかげかどうかなんて分かんないじゃん。
確かに
飲めた
とした
ら、どういうことだ。
うん、口コミとか書いてなかったんですか。
これがね特にね Amazon で僕今見てるんだけど、
うん、
特に書いてないんだよね。
あんまりテレビでも見ないし、ね、人気ないんじゃないですか。
あ、もうなんかほらマラソンやトライアスロンの常備薬、う
んうん、常備薬、
常備あれかな、先飲んどくのかな、
ん、
先飲んどくとその足をつるのが
柔らげられる。
うん、ってことなのかな。いやでもなんかどうなん、まあ、あの薬に詳しい方が、
うん、
小林製薬の方がいたら教えていただ
いメールくださいますよ、
は
い、
メールをもらうといいと思いますよ、
うん、
ね、
と思います。
あとね今週ちょっと気になったのは、
うんうん、
ジョイマン
結構昔の、
そう
昔に人気あった
人、そう77の人、
そこまであれですけど、
ね、ジョイマン要はあの俗に言う一発屋だよ、一発屋、
うん、あの2ステップ踏んでる人ですよね。
そうそうそうそう、
うんうん、
で
なんとなくわかる。
この人たちが、
うん、
なんかねライブをやるらしいのね。
あ、集まって一発屋な方
たちが、うん、違う、
あ、ジョイマンさんの
み、ジョイマンの単独ライブのをやるらしいよね、
うん、頑張ってます ね、うん、
で今回この単独ライブのチケットが完売しなかったら解散しますって、うん、
あれピンじゃないんですか。
ピンじゃないですよ、あの人はコンビですよ、ジョイマン。
ああ、じゃあちょっと勘違いしてるな、誰だろう。まあいいや。それで今どういう状況ですか。
でね、その単独ライブが7月7日なんだって。
あ、まだ先ですね。
ずいぶんもう4ヶ月ぐらいあるまだね。
うん、
ずいぶん余裕こいて解散をかけちゃってるよねって、
うん、
思うんだけど、
うん、
これ ある意味、
うん、ネタ？
いや違う、これ多分本当に解散するんだと思うんだけど、
う
ん、これジョイマンにとって今回、うん、ライブのチケットは本当に完売した方がいいのかどうかっていうね。みんなが例えばさ、ジョイマン のことが解散はしてほしくないっつってみんなが、うん、なんかちょっと助ける気持ちをちょっと持ちながらチケットを買うとするじゃん、
うん、
ちょっと解散しないんだよこの人たち ね。だけどその一回こっきりで終わる可能性はあるんだよ。
ああ続けてても次がないってことですよね。
そう、
うん、
これ再ブレイクする可能性もそんなにねあまりないような気もするしさ、うん、だったらさあの優しさをみんな見せずに、
うん、
本当に行きたい人は行って、
うん、
でまあそうでもないなっていう人はもうチケット買わないっていう方が優しさなんじゃないかなってちょっと思った。
なん
かね
絶対ね難しいですね。
でこれでさもしあの単独チケットのこのね単独チケットってなんだよ、うん、単独ライブのチケットをさ、
うん
ね、これがあの完売 しなかった、
うん
ね、だけどなんか解散をせずにそのままなんとなく続けちゃったら、
うん、
なんかちょっとみそのっぽくなるじゃんそれって。
みその
すごい、
ね、あれの妹ですよね。
そうまあまあまあいいんだ今はちょっとみそのをディスりたかっただけだからいいんだよ。そんな追求しなくていい。
みそのさんがどういうあれなのかがよく
分
かんなか
った。まあそこはもういやあの広げなくていいからね。だからもうこれ、うん、これだから優しさとしてチケット買わないっていうのはある意味気がするんだよね。
うん、
なんか解散をするきっかけを作ってあげる的な感じでさ、
あ
ね、それがむしろ優しさなんじゃないかなって。
でも竹内さん的にはジョイマンもうダメだよって無理だよってことですね。
でもジョイマンのネタって今見てもちょっと面白いよ。
園長を応援してあげた方がいいんじゃない
ですか。いやでもちょっと世間がちょっともう飽きてる感じがあるから、
うん、
もう大丈夫じゃない。それぞれ、うん、それぞれ新しいことやればいいさ。解散して
ね、またさらに面白くなるかもしれないですね。
そういうことですよね、
うんうん、
ということで、まあ、ジョイマンの話終わりさ、じゃあもう、ね、今週も僕話すことないから畑中さんの話を聞こうか、うん、なんか話して。
あ、ちょっと気になったことがあって、あの最近あったかくなってきたじゃないですか。
あったかくなってきた、
うん、だからちょっと春服とかも欲しいなとかなんか思ってこうお買い物に出かけたわけですよ。
お
そしたらなんか至る所になんか看板が出てるんですけどね、セールの、
うん、
なんかお取り置き OK みたいなことを書いてあるんですよ、うん、何なのかなとか思ったら、うんうん、なんか1週間後ぐらいからなんかお店の、うん、あのその建物のキャンペーンでセールが始まるから、うん、なんかなんだろう、通常 5% のところを 10% になるとかって言ってお取り置き OK みたいな、なんかそんな感じのことを書いてあって、
どういうこととりあえず、この先セールがありますと。
そうセールがあるから取り置きできるよみたいな看板がいっぱい出てるんですよ。
ほう、
でもなんか一昔前はそういうのなんかセール期間の取り置きはできないんですよっていうのが鉄板じゃなかったですか。いや
普通お店の経営者としては、
うんうん、
セール前に欲しい人がいれば、
うん、
その人に売った方がいいわけだから、
そう
そこは普通に売ってて、
うん、
でセールになったら結局セールまでの間に売れなかったものを売ろうとするわけじゃない。
うん、
多少安くして
だからなんか売れなくなってきてんのかなと思って。
全体的に売れなくなってきてるんだろうね、
うん、
かもしくは、
うん
う
ん、
取り置きという名前の取り寄せをしてるだけなんじゃない
の。でもなんか何日までに買いに来てくれなかったらもうキャンセル、自動キャンセルになりますからねとかって別に得にならないじゃないですか。その期間まではなんか売れずに残っちゃうわけだから。
まあね、だからそれはそれで取り置きって言いながら展示してあるんだ、うん、きっと
展示、
ね、取り置きって言いながら取り置きしてないんだよ。普通にお店に飾ってあるんだよ。で売れたら
売約済みって書いてるんですか。
違う普通に売ってるんだよ。で普通に売れたら、
うん、
その取り置き分をまた取り寄せるんだよ。
ほー、そうなのかな。
仕入れるんだよ。で、あなたの分は取り寄せ、取り置きしてきましたよ、みたいな。そしたら、両方売れるわけじゃん。
ほんとだ。あ、なんかそれとか、あとなんか2点買ってくれたら 10% オフみたいなのもよく言ってるなと思って。
なんかさ、そういうのって、それ嫌いなんか、なんか2点買ったら。
そうそうそうそう、2個もいらないんだよって思いますよね。
半額とか。2つ目半額とかムカつかない？
何ですか？
1つ目は普通に売って、2つ目半額って言われてもさ。
うん。
なんかさ、
ちょっとね。
どうなのっていう。
うん、なんか売れないのかなってつくづく思ってます。
いやでも売れないのと、
うん、
あとそれなんだろうね、なんか戦略なんだろうね、
ね、
なんかあれなんじゃない、あのほら福袋とかってさ、
うん、
なんか同じのみんな今詰めて
ね
売るじゃん、
ね、うんうん、
あんなに近いんじゃない、だから別にな、あのセールって言 いながら、
うん、
それはそれで絶対儲かってるわけだから、
うーん、
赤で売ってるわけではないから、
うん、
ね、セール
とからくりがあるのか、
あるんだ、
なるほど、
そうそうそう、だきっとあれだよ、服とかは多分セールの時にちょっと生地 の、 この裏地かなんか全部剥がして、うん、ちょっと薄くしてある
それはバレるよ、
バレるバレる、
うん、
なんかもしくはすっげえなんかあの取り置きしといたやつは、
うん、
なんかちょっと実はちょっと違う安いやつにすり替えられてる、うん、あなたが取り置きしてたのはこっちの安っぽい方のやつでしたよねよく似たいいやつもあるんですけど、
うん、そっちそっち、
ということで、
はい、ということで
終わりですかもう、あの、は、畑中さんのこの話題も終わってしまいましたか、
うん、え、もう一個ある、
あ、もう一個ある、それ聞こう、それを、それを聞きたいな僕は、
うん、なんか朝のこう通勤電車で、うん、たまに見かける人なんですけど、
うん、
なんか全身結構黒ずくめのなんかライダースジャケット着てるような感じなんだけど、ちょっと秋葉衆、
ちょっと待って、え、それは どこなの、
え、東京
で電車、
電車、朝の電車、通勤ラッシュ、
電車に乗ってんのになんかちょっとライダースーツっぽいの着てる、
う
ん、
そうそう、ライダージャケット着て、うん、で全身黒っていう感じでなんかフードかぶって、なんかあんまり人には顔見られたくないぜ的な男性がたまに見かけるんですけど、うん、なんかちょっと秋葉衆のする、
うん、
でなんかその人なんかいつもこう、なんだなんだっけ
なんだっけ、
スマホをこう覗き込んでるんですね、
うん、
で何を見て一生懸命見てるのかなと思って、たまたまこう近くにいた時があって、
うん、
でなんかこう後ろから覗き込んでたんですね、そしたらなんか二人の人がこう踊ってるの動画をずっと見てて、あ、踊ってみたとか大好きな人なんだなとかって見てたんですよ。
YouTube とかでよくニコニコとかであるようなね。
そう。で、そしたらなんかあのタイトルとかって見えたりするじゃないですか。うん、そこになんか男性アイドルって書いてて、で確かに踊ってるのは男性のような2人が踊ってて、
うん、
え、男性が男性アイドル見るのとかって思ってすっごい不思議で。
うん
で、なんかわざわざ男性アイドルって書くのは何なんだろうとかって思ってすっごい不思議でずっと見てたんですよ、
うん、
で、なんかある時気づいたんですけど、
うん、
男性アイドルじゃなくって、
うん、
男装アイドルだったんですよ。
何、どういうこと
だからその男性っぽく見える2人は女の子なんですよ。
はいはいはいはい、
女の子が男装してるアイドルグループが歌ってんのか分かんないけど踊ってるっていう動画をその人は一生懸命見てたっていう。
おお、なんかもう今アイドルってそういうのもいるんだ
みたいです。だからなんか、あ、ダンサーかいとかって思って一人で突っ込んで楽しかったんですよ 男性が男性アイドルうーんとかって
あの 僕は途中までその黒ずくめの動画見てる人が実は女だったっていうオチなのかなって思いながら聞いてたけど、
うん、
そうじゃない
違いましたそうじゃない
その上今 アイドルっていろいろいるんだね
ねえ
そうなんだ、まあ、それは何通勤の時
通勤の時たまに一緒になるんですよ
通勤の時にあの畑中さんはあれなの、うん、あの女性専用車両とか乗らないの？
あの今は乗らないですね
今は乗らないの前乗ってた、
うん、前は乗ってた、まあ、乗る乗らないっていうのは出口の関係によるんですけど、
うん、
前はそのちょうど女性専用車両が後ろについてて、うん、後ろが乗り換えの階段に近かったからそこに乗ってて、うん、でも今は真ん中辺が階段になるから、うん、真ん中に移動したら真ん中は女性専用車両じゃないから乗らないみたいな
じゃあもう畑中さんは別に女性専用だろうが何だろうが何でもいいんだ
そう
そう
あでも女性うんうん ねあの女性専用車両の隣に乗るときはちょっとなんかあのあれですけどね乗っていいかなとかってちょっと遠慮しますけどね
えどういうこと遠慮っていうかどういうこと
えなんか隣女性専用車両なんだからあっち行けよとかって思われるかなとか思って
あの女性側もそういうのが若干あるんだ
ありますね
あ今ほらニュースでさやたらやってるし、うん、女性専用車両に、うん、あえて男の人が乗って、
うん
でそれを動画で撮って拡散してなんていうの、うん、ニュースやってる見てる見た、
知らないです
だから、ね、あれ女性専用車両って言ってるあれはねあの男性が乗ってもいいんだって、あ乗っちゃダメですよっていうものではなくて別に男性でも女性でも乗っていいんだけど、
うん
ね、この例えば平日のこの時間帯だけは女性専用車両にここはさせてください、うんうんうん、皆さんのマナーとして男性は遠慮してくださいねっていうレベルで別に乗ったからといって何か法に触れるわけでもないし、その鉄道会社の方が何かそこで絶対ダメですっていうようなものではないらしいね。
言われてましたよ駅員さんに。
でそれはあくまでお願い、うん、あのお願いできますかっていう要は結局それをはっきりはね絶対乗っちゃダメとは言ってないんだって。だからあれって女性専用車両っていうよりは女性優先車両に近い、うんうんうん、
そっちの方がいい名前
でほらあの結局ほらあの何何つうのその、
うん、
何あの妊婦さんとかさ、うんうんうん、お年寄り用のあるじゃんシート今 何シートっていうか分かんないけどさ、うん、あれも
結局優先座席かな
優先座席っていうのあれも結局ほらマナーじゃない
マナーなんだ
優先して要は座らせてあげましょうねとか、うん、要は別に、うん、あの混んでなきゃ誰が座ってもいいわけじゃないですか、
うんうんうん、
で混んでてその座るところが、ね、そのない人は、うん、例えば健康な人は立って怪我してる人とか、うん、妊婦さんとかお年寄りに譲りましょうねっていうみんなでマナーとしてそれはちょっとやろうぜっていうことじゃ、うん、あれに近いようなもんなんだってでその今わざわざ男の人が乗り込んで動画上げて拡散してるのっていうのは、うん、あのなんかねその女性専用車両っていうのは、
うん、
あの要は男性差別だって言ってる人たちがいるんだよね団体があってでその団体の人たちがその結局ここ別に男が乗ってもいいんでしょだったら乗りますよっていうのをあえてやってるっていうのがどうなのよっていう、
うん
ので結構ね今ニュースでやってんのそれをね、
うん、
であのまあ一番いいのはそういう人たちに文句を言われなくなるのなるようにするには、
うん、
だから女性専用車両ってほら一両だけあるじゃん、
うん、
で一番反対側の一両を男性専用車両にしちゃえばいいような気がするんだけど、
ね、うんしたらいいと思う
ねで、うん、結局ほら男性側としても要はあの冤罪が
冤罪、
うん、要はっていうあの痴漢に間違われるとか、
うん、うんうんうんうん なんか結構気にしてますよね皆さんね。
でもしくはあのほらあの意図的にその、うん、犯人にされちゃうっていう、
うん、
いわゆる慰謝料目的だったり、
うん、
そういう悪いこと考える女の人もいたりして、
うん、
でそれを結局避けるためにみんな結構男の人も苦労していると、
うん、
わざわざ両手を
上げてね
とかすごい対策をしている、うん、でそういう人たちにとっては男性専用車両ってあれば
欲しいですよね。
安心できるわけじゃん、
うん、
だからもうそれがいいんだけどなんか女性専用車両しか作んないんだよね。
ね、
ね、でほら畑中さん的にはどう思う
の？私は男性車両があっていいと思う。
で女性専用車両にじゃあ今男の人が3人ボーンって入ってきました。
うん、って思っちゃう。
って思う、思っちゃって、うん、
ここ女性専用車両だよ降りないのみたいな
ってのは思う。
思う。
でね、
あ、なんか優先車両っていうのを知らなかったので、うん、
余計にね、
うん、なんで乗ってきてんのかなみたいな
思っちゃう
感じですかね。でね、うん、思っちゃってました ね、
動画とかニュースで見る限りなんだけど、その動画を見ると、
うん、
女の人は女の人でね、あ、これ、うん、あのニュースとかで流されると多分女性の、ま、イメージもマイナスだなって思っちゃうんだけど、
うん、
あのなんかね、なんかね、やっぱ女の人っぽいんだけど、
うん、
なんかあの降りろって言うのよ乗客、女性の乗客が、
うん、
降りなさいよって、口論になるの男とね。で、
うんうん、
でその中の女の人の中の一人が、あの、うん、降りてほしい人はーいってみんなではーいでみんなで降りろって言ってんの、なんかそれはそれでなんかちょっと違う気がする。
うん、
なんか乗り込んであえてやってるやつらも、
うん、
どうなのってのは思うし、
うん、
それをなんか降りろコールをしてまで降ろそうとする女性たちもどうなのって思っちゃうね。
うん、思っちゃう。
なんかちょっとみっともねえよなってお互い、
うん、なんか引いちゃうかも。
でもさ、僕ちょっと思ったのは、
うん、
あのほら女性専用車両っていうのができたのって結局、うん、痴漢対策なわけじゃない。
あ、そうなんですね。
うん、理由 それ以外理由ないでしょって他に何の理由があって女性専用車両、
いろいろあるじゃないですか。
何例えば
まあ分かんないんですけど、はい、じゃあそういうことで
痴漢対策なわけですよ、
うん、
ね、被害に遭うのが、うんうん、まあ、防ぐためにあるわけ
です。でも一両でね
まあね、でもそこに乗ってる限り女性だけだから、うん、安心なわけじゃん女性としては。
まあそういうのはないですけど。
ないの？
ないと思いますけど。
ああ、そういうことは、被害に遭うことは 100%
でしょ。うん、でもなんか女性ばっかりだからこそなんか当たりが強いとかもあったりするじゃないですか。
ああ、その
まあその男女混合だったらないとかそういうものでもないですけど、
うん、
なんだろうな、なんかすごいなんかあの、なんていうのかな、ストレス持った女性とかがいたらなんかちょっとこう混雑しただけで肘鉄がすごい痛いの食らわされるとか、
そういうこともあり得る、
うん、あ、なんか男性の方がまだちょっと穏やかな感じが、
まあまあね、トラブルをできるだけ起こさないようにしようとするからね、
うん、
男の人、
うん、
どちらかという
そんな感じがする。
あ、 それはでもあれだね、
うん、
わかんない、男からしたらわかんない。ただただやっぱり
椅子の取り合いとか、
ただただその女性専用車両ってやっぱりあの、
うん、
少ないじゃない乗ってるの。他がさ、うん、ラッシュの時間でぎゅうぎゅう詰めなのに、うん、なんか一両だけすげえゆったり乗ってるっていうイメージがあるの、うん、
いやそんなことないです。
ぎゅうぎゅう詰め女性専用車両、
他の車両が分かんないですけど女性だけでもぎゅうぎゅうになりますね。
なるんだ、
なりますね。線によるんじゃないですか。
でね、うん、その、うん、そこの車両に要は痴漢対策として作った車両だとしましょうよね、
はい、
ね、そこに男の人が例えば一人の乗り込んできましたと、
うん、
これは嫌なの？
嫌でしょ。
なんで？
え、なんで？
だってこの人が、要は男がいっぱいいたら、
あ、一人だからできないってことですか？
そう、男の人一人いるわけで、
この人そういう問題じゃないと思うんですよ。
みんなで監視してるわけだから、女の人みんなで監視してるわけ、この人も監視してるわけだから、
うん、
絶対ありえないじゃん。
うん、
あの違う考え方はあれだって、あの女性専用車両って書いてあるのにわざわざ乗り込んでくるちょっと変な人と一緒にいるのが嫌だっていう、
うん、
そういうちょっと
こっちが強くなると思う、
風変わりな感じの人と一緒にいるのがきついなっていうのはあるかもしれないけど、
うん、
痴漢対策としては何の問題もないじゃん、一人とか。
あ、ないですね、うん、
むしろね、
ないない、
別に。だからそこで、あとね、多分ね、ギリギリで乗り込んで、
うん、
女性専用だって分からずに乗っちゃうっていうパターンもあると思う。
あるあるあるある。
でそれは多分男性はすっげえいたたまれないんで、次の駅まで、
うんうんうん、
それを周りで、
うん、
言わないであげてほしいよね。
ね、
ね、なんかちょっと優しく見守ってあげてほしいよね。
うん、
ちょっとね、そうなんだ。
でもなんか声かけてあげた方がいいのかなとか思う時もありましたけどね。
気づいてないパターン。
そう、気づいてないし、誰も言ってあげないしみたいな。
それは大事なのは、次の駅に着く直前に教えてあげるが正解だよ。うんうん、
あー、なるほど。
発車してすぐ教えられちゃったら、もうその人はもうそこで気づいちゃうから、う
ん、ね、一駅分ね、
ね、きついでしょ。だから直前に教えてあげないと、
うん、
ね、次で移った方がいいんじゃないかな、なんつって。
ね、
そうなんだ。へえ、そう、だから逆に、だからね、多分多いと思うよ、男の人で満員電車でぎゅうぎゅう詰めで、うん、なんでここに女が乗ってんだよって思う男の人もいると思うよ、中には。やっぱり隣行けよって、畑中さんさっき言ったようにさ、うん、
ですよね、
うん、絶対そっちだろお前って、
うん、
なんかね、
ある
らしいですよ、
うん、
畑中さんはでもあれなんだ、専用車両乗らないんで、結局近いところがいいのね。
そうそうそう。
でもなんかあれみたいよ、なんかニュースとか見てると、うん、多少階段から離れていても女性専用車両に乗るっていう女の人とか、
うん、インタビュー受けてたの、あ、なんかもしかしたら、うん、そういう知見痴漢に
今、
ね、痴漢
を知見って言っちゃったの。ねえ、
そんなことない、
知見、いや、じゃあ知見、じゃあまずごめん、知見の話からしようか。
いいよ、
言い間違えたんじゃないんだったらちゃんと知見の話もしてこうよ。
喋れるんですか、知見の話。
知見の話はだから畑中さんが今知見についてどう思ってるかっていうところから僕は広げていくじゃん、ちゃんと。
何も思ってない。
思ってないの、素直に、うん、ほら、痴漢を言い間違えたんだって認めれば、僕もほら鬼じゃないからスルーするけどさ。どっち言い間違え、それとも痴漢の話をしたかったの。
間違えました。
間違えない、しょうがない、じゃあスルーしましょう。で何、痴漢がどうしたって。
痴漢に会いにくい体質だからかもしれません。
あ、畑中さん会ったことないの。
なくはないけど、ない。
なんかさ、話をやっぱりそういうのでいろんなインタビューとかニュース見てる、その関係でインタビュー受けてんだけど、うん、なんか痴漢の被害に遭ったことのない女の人はほぼいないみたいなこと言ってたよ。
え、そうなの。
なんかそれぐらいやっぱり多くて、いや、それがね、うん、分かんない、本当に痴漢に遭ってるのか、たまたま何かが当たってるのが不快に思っちゃっただけなのかが分からない、
うんうん
うん、その、ね、度合いは分かんないけど、だから不快な思いをしている、うん、そういう経験のある女の人がほとんどだっていうような話をしてた。
へえ、 どうかな。ちょっと疑わしいな。
疑わしいのね。
うん。そうなん。
まあまあ、まあいいですよ。
はい。
はい。ということでございまして、
はい、
もうあとは大丈夫ですか、言い残すことはないですか、今週
言い残すこと、うん、
大丈夫ですか、
はい、
はい、ではエンディングというやつに行きたいと思います。
はい、
はい、いうことでございまして、
はい、
オープニングで話をしました、
はい、
世界一おいしい唐揚げ、ホットモットのやつっていう件についてね、うん、ちょっと意見を変えていいですか。
え、もうですか。
もうホットモットのやつはね、世界でね、ごめんなさい、2位でした。2番目に美味しいのがホットモットのやつでした、
うん、
一番美味しいのは、うちの嫁さんが揚げる唐揚げ。
はい、来た。はい、来た。
はい、いうことでございました。
はい、
あのね、
うん、
僕群馬県に行きたいんだよ。
群馬、
群馬に遊び行きたいの。
へ
え、
大仏、
群馬で、
うん、
違う、群馬に行くならここ行った方がいいよっていう情報をください。
ああ、何か先々月ぐらいに友達が群馬のいいところを何か語られてたような気がするけど、全然入ってこなかった。
うわ、もうそういうだから、何ていうの、あのほら、あのルルブとかさ、マップルとかさ、うんうん、ああいうのに乗って出るようなところはいい、そういう情報を僕は求めていない、そういうのはいい、
コアな、
そう、もっと地元の人が、
うん、
なんかおすすめするようなところ、
うん、
そういうのを教えてもらいたい。僕群馬に行きたい。
いっぱい来るんじゃないですか、来週
メールは。本当ですか。じゃあもう群馬行ったら、群馬行ったらもうここ行くといいよっていうのをね、あの美味しい食べ物とか、ね、
うんうんうん、
ここでこういうお土産買うといいよ、
うん、
あの小学校2年生の娘と3人で行くなら、うん、あの、うん、ここ遊び行くといいんじゃないとか、
うん、
ね、そういうのをね、どしどしとお寄せいただくと、
うん、
はい、いいと思います。
でもなんで群馬をチョイスしたんですか。
ね、
うん、
群馬で、
うん、
ちょっと2つちょっと行きたいところがあって、
メジャーな、マイナーな、
全然メジャーじゃない。あの1つは、あの、うん、よくね、あのネットとかで検索すると出るんだけど、
うん、
あの、うん、レトロ自販機。
え、レトロ、
レトロ自販機、あのなんかちょっとラーメンの自動販売機とか、
あ、なんかありましたね、
ハンバーガーの自動、昔の自動販売機をそのまままだ並べてるっていうのが、うん、群馬にね結構何箇所かある。
へえ、
そう、行ってみたいなって。
展示会とかじゃないけど、普通に、
そうそう、ちょっとなドライブインっぽい感じで、
へ
え、建物
が
入ると古い自動販売機がずらーって、うん、並んでて、うん、しかもそれが全部稼働してますよみたいな。
へ
え、よくある、よくあるんだよ。神奈川とかにもあるのかな、千葉県にもあるかな。
でもなんか今もう、電子マネーの使えない自販機はなんかちって思っちゃう。
まあ 100% 電子マネー使えないよね。
ですよね。うん、
なんだったら、あの100円玉入れてもかなりの確率で戻ってくるパターンのやつだから、ね、古いから、
古い、
そうそうそう、なんかさ、あのね、昔の、
うん、
昔ね、あの自動販売機でカレーの自動販売機ってあったのね。
カレーライスですか。
カレーライスの自動販売機。
もうそれは初めて、ね、
カレーライスがそのままガッて出てくるんだよ。
それ
で千葉県のちょっと大きな病院の地下に、うん、昔僕はもう本当に小学生とかの頃よ、
うん、
でカレーライスの自動販売機があって、
うん、
それをうち の姉ちゃんが5歳年上の姉ちゃんがね、
うん、
小学校の時にそれを食べたんだよ、カレーライスをね、
うん、
で思いっきり食中毒になって、
ダメじゃん、
すっげえ苦しんでて、
で
しばらくの間、うん、カレーが食えなくなってたね、うちの姉ちゃん
ね。でしょうね。
でそれがすごいでしょ、病院の自動販売機ってすごいでしょ。
ね、一番あっちゃならない。
それどうしたんだろうね、僕分かんないですけど、結局どうしたのか分かんないけど、ちゃんとそれは報告したのか、うん、苦しんで終わったのか分かんない、もう本当にちっちゃかったから。
そのカレーのなんか出方が気になりますね。
だからもうあれだよ、そのままウィンって出てくるんだよ、カレーライスがウィンって出てくる。
全然想像できない。
ラーメンの自動販売機もあれだよ、ちゃんと器にラーメン、
ラーメンってカップラーメンの話じゃないんです
か。違う、ちゃんとプラス多分プラスチックの器に、
うん、
ラーメンの麺と
おつゆ。じゃあそれ知らないな。
チャーシューとか、だからそれがそばとかうどんとかあるの。
うん、
ね、なんかね、そういうのちょっと行きたい、そういうのをね、
うんうん、
ちょっと一回だ、いいんだよ、僕は別にね、一個なんか目的を作りたいの、どっかに旅行行くときに、
うんう
ん、何でもいいの、一個これだけ、これを目的に行きますってのを決めたいの、
うん、
であとはそこを中心になんかいろいろ楽しいところあるじゃん、周りにいっぱいね。
うんうん、
その道中もなんか面白いことあるじゃん、
うん、あるね、
そこを楽しもうよって話で、
いいな、ね、
それが例えばほら行ったけど探したけど見つからなかったでもいいじゃん、面白いじゃん、
うん、
それはそれで楽しいじゃん、
それはそれでね、うんうん、
なんかね、一個目的を決めたい、でその中でいろいろ皆さんから情報が群馬の情報が今来るから、うん、来週とかすげえ来るから、みんな、ね、
来週来て再来週行くんですか、
分かんない、いつ行くか分かんない、そのうち、
そのうち
行きたいと思います、
うん、
はい、いうことです、
いうことで、
はい、告知は以上です。
はい、
はい、いい情報をくれた方にはね、そんなプロジェクトのカレンダーを、うん、
またプレゼントですか、
卓上カレンダーをプレゼントしたいと思います。
じゃあどしどし送っていただいて、
はい、来るといいと思います。
どしどし、
ダメだ、情報誌とかに載ってないやつね、
うん、
ね、ですげえ面白いやつ、
うん、
なんかちょっといいじゃん、これちょっと食ってみたいなっていうのがあるじゃん、
うんうん、ね、
そういうの
待ってまーす、ね、
ということでございまして、じゃあ、
はい、
じゃあ畑中さんの方からじゃあなんか募集があるでしょ。
はい、
はい、それを募集すればいいんじゃないかな。
はい、じゃあ募集と一緒に告知します。
告知をするの、
え、
告知の前になんか募集があるでしょ、なんか
募集なんだっけ、
ないの、
うん、
なんかリスナーさんにちょっとこういうのとかない、お願いとかない、
募集、
はい、告知してください。
はい、告知します。そんなことないしょでは皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしています。メールアドレスはそんないアットマーク 0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にもそんない理科の時間 B、 そんない美術の時間、そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしています。そんないプロジェクトにはホームページもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができ、ブログも読めます。 URL はそんない .com、sonnai.com となっています。またツイッターや YouTube もやっていますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。
はい、ありがとうございます。
はい、
あのね、会社でね、
うん、
後輩がマスクしてんだよ。
はい、私もしてます。
あの仕事中もずっとマスクしてんの。
うん、私もしてます。
今マスクしてる理由が、
うん、あの
花粉症、
うん
ね
うん、
花粉症の人は大変だと思うから、まあ、マスクしてもいいさ、
うん
ね、だけどその後輩は花粉症じゃない時期もマスクして
る、うん、あ私もです。
でその時の理由が、
うん、
あのなんか風邪の予防だっつ
う。あ一緒一緒。
なんでそんなにマスクしたいの？
うん、マスクいいですよ。
なんで？
マスクすると喉が潤うし、うん、顔が半分隠れるから。で予防もできる。
半分隠れちゃダメじゃないの？だってマスクして街中歩いてるの日本だけだから。
うん、いいじゃないですか。メイクも半分でいいですし。
え、そうなの？そうなの？
ほら、半分、顔半分しか見えないから、あの、想像する楽しみも与えられるじゃないですか。
そうなの？
うん。
なんかね、もうね、マスクはダメし、もうやめようよ。
あと、マスクしてたら、電車で大口開けて寝ててもバレないですよ。
うん、あのね、電車でね、もうなんか思いっきり熟睡できるの日本だけだから。
確かにそうでしょうね。
海外でそんなことしたら大変なことになるから。
なんかある時間帯の電車に乗るといつもいびきかいてる人がいるんですよ。誰かわかんないけど。みんなお疲れと思って。
どこからともなく聞こえてくるんだ。
そうガーって言って おじさん。
僕もね昔はあれだったけどね、
うん、
電車の中で寝てたね、
うん、寝る
平和だね日本は平和だね
平和、うん、
ね。さあじゃあ一回親父でも聞いて終わりにしますか。
はい、
はい、じゃあもう今週あれですよ皆さんにあの、うん、メールのテーマを2つ与えましたからね。
群馬
のいいところ、
もう一個何でしたっ
け。もう一つあれでしょ、小暮ケアはいつ飲むのっていう。
ああそうでした。
そうそう、全国の小林さんから募集応募を受け付けてます。
小林一人と関係ない小林さん
も、ね、もうあれですね。あとはね、この時期ほら季節が変わる時期でね、
うん、
気を許すと足を冷やしてしまいますね、寝てる間にね。
ね、あそうだ、花粉症には乳製品を断つといいらしいですよ。
お送りいたしましたのは竹内と
畑中でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。やってきました。